もう限界だよね。正直ね、ラジオやれるようなもう状態では今ないんですけど、今日はね、2月の24日、まあこれはね、何の日かっていうと、東京マラソンのね、日だったんですけども、まあ僕ぐらいになってくると、まあ都民ですからね、ぜひパルさん、東京マラソンね、出場していただけませんかと、そういう依頼がね、来るわけなんですよ。まあ過去にね、まあ2回かな、応募して、ね、外して。で、去年は応募しなくて。で、今年ね、応募したら、ぜひともパルさんと。まあ、こんだけね、しつこく、執念深くね、応募してるんじゃね、逆恨みされてもしょうがないから、まあ、今年はじゃあ出させてやるよ、ということでね、東京マラソン当たりましてね。で、全然、まあ、トレーニングもしてないんですけど、まあ、なんとかなるかななんて思ってさ。で、お金もね、前払いなんだよ。参加費がね、1万円かかって。で、これも払っちゃってるしと思ってさ、行かなくちゃなと思って。それで今日迎えちゃったからさ、まあ行ってきたんですけど、まあ、辛いですよね。本当に、もう、精神も、肉体も、もうボロボロの状態。まあそんな中ね、今日はね、まあ東京マラソンのお話なんかもね、ちょっとしつつ、みたいなね、感じでやっていきたいと思いますんでね、ちょっと聞いていただけたらと思います。じゃあ、そんな感じでやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなんでね、今日も朝からね、東京マラソン行ってきて、もうね、すでに俺今日いつもお風呂入るのね、遅いのだけどね、もう体がしんどくてね、ラジオ始まる前にお風呂入っちゃったからね、そのぐらいやばい。もう今足にサポーターをつけてるぐらいやばいなんですけども、まあ結果はどうなったかってね、そんな話もしていきたいと思いますんで、まあそんなでなんかね、あれば、俺もね、東京マラソン走ったよとかね、そんなんあればね、お便りいただけたらと思います。お便りの方が、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいて、で、ホームページございますので、そちらの掲示板、ラジオ用スレその4からね、お便りいただきますか、あとはね、メール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板。で、事前であればね、メールでいただけたらなんて思っております。じゃあ、それではね、童貞ネット、アットネットラジ。この番組はベルさんの提供でお送りいたします。童貞ネットアットネトラジというわけでね、まあ、提供が入ったということはね、もうヘビーリスナーの皆さんね、わかってると思うけど、俺の手元にね、リスナー様から Amazon ギフトカードがね、届いたってことなんですけどもね、童貞ネットね、このラジオ、まあ僕が趣味でやってるわけですから、お金なんて、ね、基本的に発生しないんですけども、でもね、お金欲しいじゃないですかと。で、番組制作費としてね、パルいつも頑張ってるからと、で、募金してやってもいいよという、そんなね、素敵なリスナーさんがいた時にはね、Amazon ギフトカードでね、こちらちょっとまあ募金いただきまして、で、募金いただいたら、それだけじゃ申し訳ないですから、ちゃんとね、何か宣伝とかね、ラジオで言ってほしいこと、そういうのがあればね、読ませていただきますよっていうね、そんな素敵なね、まあ、ことをやってるんですけども。で、今回、Amazon のね、ギフトカードいただきました、ベルさんね、ありがとうございます。で、こちらもね、お知らせございますからね、こちら、ご紹介させていただきたいと思います。ベルさんからのメッセージです。EPUB、これ読み方あってっか分かんないですけど、EPUB の勉強に、Kindle で電子書籍を書いてみたよ。初期コストもランニングコストも0円で、印税 35% の電子書籍が10時間程度で世の中、世界中に販売できるのはすごいです。 Kindle は無料配布できないみたいなので、最低価格の200円にしてみました。ということでね、ベルさんの方が、Kindle、まあ、Amazon でやってるね、電子書籍なんですけども、でこちらでね、本を出したということで、こちらご紹介ということでね、本のタイトルが、超簡単レシピ。ね、Kindle 版ってあるんですけど、こちら200円ということでね、もしよかったらね、ぜひぜひ、皆さんね、ちょっと調べてみて、まあ、いろんなね、簡単な料理のレシピがね、Kindle でね、電子書籍見れますよという、53品、ね、リストアップして、まあ、作り方等書いてあるみたいですのでね、ぜひぜひ皆さんね、ちょっとお試しで、で、これ無料サンプルをね、見ることもできますから、数ページね。ちょっと見てみてはいかがかなと。超簡単レシピね、ぜひ、ご注目くださいということでね、僕もこうやって Amazon ギフトカードいただきましたからね、そのねちょっと少しの部分でね、こちらの超簡単レシピ、購入してみたいと思いますからね、またまた皆さんで、ね、よかったら俺もちょっと紹介していこうかなと。まあと俺もね、じゃあそのうち Kindle 版でね、なんか電子書籍をまあ、この盲言をね、まとめたものなんかをね、出していければいいかななんて思うんですけどね、なかなかね、書いていく、なんか、力がね、出ませんからね、もう、そういうやる気スイッチが入った時ね、ちょっとガッて書いてね、公開したら、みんな買ってくれるんでしょ？で、パルが、いつも Amazon ギフトカードをよこせと言ってるけど、そんな、なんか、ただお金出してるみたいでやだわ、みたいなね。でもなんか物として残るんだったら、それだったらいいけどって。ことでみんな、まだ募金をね、くれないって人いると思うんだけど、こうやって電子書籍を買ったらね、ま、ね、パルが書いたようなね、稚拙なね、文。もうむしろ、お前の日記みたいなのをね、本にされてもね、もうどうしようもないけどっていう話があるかもしれないけど。でも、まあ一応物として残るからなって。ね、Amazon ギフトカード送るよりはなんか一応買ったっていうね感じが出るから、じゃあそれでね、まあ、1冊1万円する本だとしてもね、みんな買ってくれるんじゃないかなと思うから、まあ、そのうちね、俺もちょっと本をね出したいと、ね、もう全部白紙の100ページで全部1ページに1文字しか書いてないみたいな、それでずっと1ページずつ読んでいくと、まあ、一応文としてね成り立つみたいな、まあ、そういう本で1冊1万円みたいな、まあ、お布施ですからね、まあ、そんなのを計画ね、したりしなかったりということで。で、まあ、そのね、電子書籍出るまではね、募金の方お待ちしてますから。で、募金の方は、童貞ネットのホームページのね、右側の方に、童貞ネットの募金っていうね、ところがございます。そちらのバナーから、クリックしていただいてね、こちらの方に、まあ、さっきのね、メールアドレスとかに、いただけたらと思うので、ラジオアットマーク童貞ネットね、こちら宛てに、いただけましたら、何かね、メッセージ、宣伝、まあ何でもね、させていただきたいと思いますからね、どしどしこちらもお待ちしております。それでは今日はね、そんな話で、東京マラソンのお話なんですけどもね、東京マラソンみんな行ったのかな、まあテレビで見てた人も結構多いんじゃないかなとは思うんだけどさ、まあお祭りですからね。まあそんな、まあまあ、なんだろうね。いろいろで思い返すとね、いろんなことがね、走馬灯のようにちょっとぐるぐると来るんですけども。まあ時系列でね、ちょっと話していくと。まあそれが、まあ当選してさ、でもうお金も払ってるからってことでさ、で今回、本当にトレーニングしなかったの。前に、ね、走んなくちゃ、ちょっとトレーニングしなくちゃっていうことでね、それでジムにね、また行き始めたんだけど、結局、そのジム行くことになりました、でその日一回行きましたと、それ以来ジム行ってないから、正直今年、多分走ったのそのジムで何分ぐらいかな、 30-40 分、そのランニングマシンで走ったのしか今年は走ってないからさ、そんな状態でみたいな。でさらにその今日のね、その東京マラソンの1週間くらい前かな、なんか起きたらさ、体中が痛くてさ、まあ、腰がすっごい痛くてね、これやばいなと思って、それでまた練習も何もできなくてね、結局じゃあもう体調整えようと思ってね、安静にしてるってね、そういう準備の仕方してましたから、まあそれじゃあなかなかね厳しいんじゃないのって思ったけどさ、まあでもまあ走ったらなんとかなんじゃないのっていうね気持ちで、 まあ、今回はね、参加させていただいたんですけども、そんでね、まあ、その前に、大会の前にね、事前にさ、受付ってのあるのよ。で、事前に受付行って、そこでゼッケンとかもらったりとかして、で、当日臨むって話なんだけど、なぜかね、その会場っていうのは、受付会場、ビッグサイトなんだよね。で、俺、もともとさ、東京マラソンって、新宿の都庁から走るのね。だから、まあ、都庁から走って、で、なんかぐるーっと回って都庁に戻ってくんのかなと思ってたの。で、そうしたらさ、まあ、最悪ね、もうフラフラになってさ、新宿着いたとするじゃない。そうしたらでも家、俺池袋だからさ、まあ、最悪タクシーでね、そのままもう全部乗って帰ってもね、まあ、大したもんじゃないからさ、そうしたら楽だなーとか思って。そしたらさ、違うんだよね。新宿からビッグサイトまで走るんだよね。と思って。じゃあ、何ビッグサイトに着いて、そっから家帰んのみたいな。いやいや、ちょっと厳しいでしょうと思ってさ。帰るのが大変だよねと思ってさ。だまあ、東京都民はまだいいかもしんないよ。言っても、まあ、臨海線直通のね、なんかそういう電車とかあったりするから、一応池袋とかまで一本で帰れるからね。いいっちゃいいんだけど。でも遠いからタクシー使えないしさ。どうすんのと思って。だからこれ、地方の人とかがさ、来るわけじゃない。いや、大変だよねと思って。新宿から新宿だったらね、新宿結構いろんな線が出てたりとかするからさ、まあ、地方の人でもさ、別にそのまま終わってから帰れるかなと思うけどさ、ビッグサイトに行って、そっから戻ってみたいな、いやいやきついですわっていうのあったんだけどさ、まあ、そんな発覚して、で、まあ、事前受付ね、しないとちょっとまあ、走れないっていうからさ、で、ビッグサイトを事前に、金曜日かな、ちょっとお休みがあったからさ、金曜日に行ってさ、で、そんなんで、まあ、いろいろやってさ、発覚してさ、で、まあ、いろんなね、まあ、荷物だったりとか、ゼッケンだったりとか、いろんなのをちょっともらって、で、帰りにさ、なんか、みんな結構、なんかやる気満々だなって感じがしたの。受付会場でさ。だから、俺もちょっと気合入れようかなと思って。で、走る服っていうのが、まあ、いつもそういう、まあ、外でマラソンしたりとか、ジム行ったりとかするときに着ている服とかあるんだけど、まあ、全身真っ黒だよね。下が、まあ、七分、八分ぐらいのさ、ちょっと長めの、なんかハーフパンツみたいなの履いて、で、上は、なんだ、昔ユニクロで買った、なんかそういう、ちょっと、スポーツっぽいさ、なんか吸収のいいメッシュみたいなさ、シャツ、T シャツと、あと上が、ナイキのウィンドブレイカーみたいな。そんなんでいつも外走ったりするんだけどさ、なんか、もらったパンフレットとか見るとさ、みんなもっとカラフルでさ、なんか、あ、マラソンランナーみたいな服着てるのよ。やばいやばいと思って。じゃあちょっと買わなくちゃと思ってさ。で、帰りに買ってさ、お得意の、ユニクロ系列のさ、GU に行ってさ、まあ、GU スポーツっていうね、なんかスポーツをいっぱいなんか扱ってるところがあってさ。まあ、そんなんでそこの買ってさ。で、なんか、あんじゃん。スパッツみたいなの、なんか、それを買ったりとか、あとでも下の普通のズボンはいつも履いてるズボンにして、で、あと上をなんかちょっと羽織れるやつ、スポーツっぽい羽織れるやつ買ってさ、で家帰ってきたんだけどさ、でもよくよくさ、そのパンフレット見るとさ、みんな上に T シャツを、まあ、着てはいるんだけど、で T シャツにゼッケン貼ってんだけど、その下にさアンダーシャツみたいななんかあんじゃん、なんだろうね、総合格闘技の人が着てるようなさ、上に着てるやつあんじゃん、黒っぽいさピチピチのやつ、あれをみんな着て、その上に T シャツ着てんだよね。俺そのピチピチの持ってないんですけどと思ってさ、やばいなと思って。でもどこに売ってるかも分かんないしさ、どうしようかなと思って。そんなんで、まあ、ちょっと悩んでて、で、まあ、次の日は仕事だったから土曜日仕事行って、で、うん、そうだなと思って、じゃあ帰りにちょっと買ってこうと思ってさ、でどこで売ってんだろうと思って。で、ドン・キホーテ行ったら、なんかちょっとバッタモンみたいなね、そういうピチピチのね、上に着るやつあったからさ、じゃあこれでいいやと思って、これ着てさ、だからまあこれで一応フル装備になったんだけどさ、で、一応上に着る T シャツは、今回の東京マラソンでね、まあ、もらえる、その T シャツがあるのよね、東京マラソン記念 T シャツみたいなのさ、あ、それを着て、で、そこにゼッケンつけてさ、で、走ろうってことになってさ、でも、なんか本当にさ、トレーニングもしてなくて、 で、体調もあんまり良くないの。なんか肩と首がすごい痛くてさ、これ、俺、ちょっとちゃんと走ったらだよ。なんかもう、脳梗塞とかさ、脳一血とかさ、あと心筋梗塞とかさ、なんかわかんないけど、そんなになるんじゃないかなっていうぐらい、なんか調子悪くてさ、そんなのちょっと頭よぎるぐらいだったのよ。だから、で、初のさ、そのフルマラソンで練習してなくて。だから、ちょっと怖いなと思って。そのドンキホーテね、行って、その帰りにさ、親に電話してさ、俺明日ちょっと東京マラソンなんだけどって。なんかあったら親父の電話にね、連絡行くからと。まあ、死なないように頑張るけど、死んじゃったらごめんねぐらいのね、まあ、連絡をして。ね、まあ、わかんないからね。人間何があるかわかんないからさ、バウバウ言ってる人もさ、心臓ね、止まっちゃったりした時もあったからね。だから俺もわかんないからさ、だからちょっと、まあ、最後の電話にならないように祈りつつね、まあ、一応何かあった時にね、最後何にも喋ってないで、ね、お別れっても寂しい話だからさ、一応連絡しとこうと思って。で、連絡して。で、じゃあ、次の日ね、まあ、その日曜日が東京マラソンだから、まあ家帰って、でも家帰った時点でもう12時過ぎてるんだけどさ、まあね、仕事終わって、で帰って、来るときにドンキホーって言った後ちょっと飯食ってね、で家帰るともう12時になっちゃいますから。で、東京マラソン自体のスタートっていうのはまあ、一応前に見ててね、確か9時10分からスタートだったよなと思って、だからまあまあ別にほどほど寝れるんじゃないと思って、だって、ね、集合場所は都庁だしさ、新宿でしょ、隣の駅だもん、変な話ね、池袋からだったらもうすぐと思ってとか思ったんだけど、いろいろ調べてたら、なんかね、その荷物を預けたりとか、まあ、いろんなのがあって、結局ね7時ぐらいに起きないともう遅刻しちゃうぐらいだったらっぽいのね。で、それを気づいたのが、2時半、ね、まあなるべく早く風呂も入ろうと思って風呂入って出てきてちょっと調べてたら、そしたら2時半になってて、でね、7時に起きなくちゃいけないと、あれと思って、全然寝れねえんだけどと思ってさ。で、まあ、4時間半かと思って。それでフルマラソン走んかと思ってさ。で、まっすぐ寝て。で、起きたら案の定遅刻っていうかさ、まあ、寝坊してさ、7時35分ぐらいかな。まあ、そんなんでガーって用意してさ。で、もう、いいウォーミングアップですよ。もう駅まで走ったりとかしてさ。そんで、まあ、ギリギリ間に合って、で、荷物も預けて、で、荷物預けるのが、一応8時半で終了でね。で、預けて、で、スタートブロックへ整列して、で、なんかスタートセレモニーみたいなあってさ、それで9時10分からスタートということだったんだけどさ、いやー、辛いですわ、本当に。まあ、一応ね、俺最後尾の方からね、走りましたから、まあ、最初のね、人が走ってからもかなり30分ぐらい経ってからじゃないかな、ちゃんとスタートラインに立ってね、スタートしたんですけども、いや辛いってもんじゃないよねマラソンって。前にさ、俺も10キロマラソン1回とその、まあ、市民マラソンみたいなでハーフマラソン1回出たことあるけど、二度と走るかって思ったんだけどさ、この東京マラソンは結構歩きながら走りながらみたいな感じでも一応、まあ、完走できるっちゃできるぐらいのね、マラソンでさ、それでまあ言ってもね、その東京の街をさ、もう全部歩行者天国になってて、そこを走れるわけじゃない。こんなにね、なんか、ないじゃないと思って、そういう時ってさ、機会がないから。だからそういう意味でも、ちょっとお祭り気分でね。で、まあ、ちょっと走ってれば、で、気づけばゴールみたいな。そういう話もあったからさ、まあまあ、いけんじゃないのと思ったんだけどさ。いやー、まあ、そうだね。で、まあ、走る前にちょっと気づいたんだけど、いつも俺走るときって、乳首にさ、絆創膏を貼ってんだよね。で、これ俺もう服と乳首が擦れちゃって、もう超痛くなるの。だから、もういつもね、絆創膏を貼ってたんだけど、そのさ、今日寝坊しちゃったからさ、もう乳首に貼り忘れちゃってさ、わ、やばいやばいと思って。でも、一応今回は、その、上にね、ぴっちりの変な服を着てるからさ、もう乳首逆に擦れなくてね、ぴっちりしてるから。大丈夫だったんだけどさ。あとは、いつも走ってるとね、まあちょっと足痛くなる時あるからさ、サポーターとかもいつも、つけたりしてる時もあんだけどさ、サポーターも忘れちゃってさ、 なんだかよくわかんねえなと思って。まあ、本当に木の実、木のまま行って走るみたいな感じになっちゃったけどさ。まあそんなんでね。で、走り始めましてね。まあ、最初はもういいですよ。なんかもうセレモニーみたいな。みんなが手振ってさ、頑張って、頑張って、みたいなさ。で、まあ頑張ってるわけなんですけど、まあ、5キロぐらい走ってさ、飽きちゃったんだよね。なんか、最初は、そこの場をね、満喫しようと思ってさ、で、まあ、あの、iPhone とかにね、いろんな曲を入れといてさ、それで、まあ、それ聞きながらね、走ったらいいかななんて思ってたんだけど、もう、でも、なんかその、満喫しようと思って、その、入れといた音楽も聞かないでね、周りの音も楽しもうと思ってさ、で、走ってたんだけど、5キロ地点でもう飽きたから、もう音楽聴こうと思ってさ、で、5キロから音楽聴いて、で、なんとかね、まあ、でもそんなに、あの、がっつり走ると、その、あんまり調子良くなかったからさ、まあ、本当にタラタラ走って、ね、それでゴールしようかなと思ってたから。で、5キロ走って、で、そっからまた10キロ走ってさ、で、10キロ地点で、膝がね、すげえ痛くなってきて、あれと思って。まあ、全然トレーニングしてないからさ、で、久しぶりに走ってるわけよ。もう、で、自分のペースで走ってるわけじゃないからさ、まあ、結構抑えたりとかして走ってるし、周りにもいっぱい人がいるしね。で、膝が超痛くて、これやばいなと思ってさ。で、そっからまた少し走って15キロ地点でさ、ま、救護っていうのかな、ま、メディカルセンター的なね、ものが途中途中あるんですよ。で、ま、これ5キロずつぐらいにあってさ、で、その15キロのところでもあって、で、メディカルセンターさ、入ってさ、もう足痛くて、つって、もう、左膝がね、もう、ぶっ飛びそうなぐらい痛いから、ちょっとテーピングしてくれませんかってね。で、テーピングしてもらって。で、そっから走ったんだけど、いや、全然ダメなんだよね。痛いの、やっぱし。まあ、もうちょっときつくね、テーピングしてもらえれば、もしかしたら少し違ったのかもしれないけど、でも、結構それなりにしてもらってたのよ。でも、全然、もう痛みが引かなくて。これ、まずいなと思って。で、もう15キロのところから20キロのところまで、足引きずりながら走ってさ、でそこでもう一回20キロのところでさ、その、ま、そのメディカルセンターもう一個あったから、でそこでもう一回ね、ちょっと今度マッサージちょっとしてもらって、さらにきつめにね、もう一回そのテーピングしてもらおうと思ってさ、で20キロの地点でさ、で入ったらなんかすごい混み合ってんだよね。で、みんなテーピングしてくれと、マッサージしてくれという話でさ、そこで15分ぐらい待たされてさ、まずいよと思って、もうただでさえ遅いね、ちんたら走ってきたのに、もうここで15分のロスはやばいよって。で、まあ大体ね、走り切るには、途中でね、まあ何キロ地点で何分で走らないといけないとか、そういう足切りがあるんだよね。それで、まあ5キロ地点で、そうだね、1時間20分。で、10キロで1時間54分。で、15キロ地点で2時間37分。20キロ地点で3時間21分と。まあ、どんどん、まあ、あるんですけども。で、これを、クリアできないと、はい、ここまでですよ、ということでね、強制送還されるんですけども。で、まあまあ、頑張って頑張っていけば、なんだかんだで、7時間。7時間でギリギリ走り切れるということなのね。そこで締め切りなのね。なので、まあで俺7時間とは言わないけど6時間ぐらいで走り切れればいいなーぐらいで走ってたんだけどさ、でここでさ、その15分のロスじゃん、これまずいよと思って、でもただだよ、その今回その 2番目のね、メディカルセンターのところでね、俺をちょっとまあ、介護してくれた人がね、女の子だったんだけど、で、俺のさ、その、なんか変な買ったね、スパッツみたいなやつがさ、足首から、その太ももにかけてめくれないよね。細くなっちゃってて。だから、ズボンを下ろすしかなくてさ、ほんな女の子の前でパンツになっちゃってさ、それでちょっと興奮しちゃって、まあ、いないんですけど、まあ、そんなね、ちょっとセクハラもしつつね、で、パンツ見せつけて、で、サポーターじゃないけど、そういう何テーピングしてもらって、でまた走り出したんだけど、いやもう無理だよね、もう足もう無理、膝がもう壊れてる。だけど いや、やだよね。やっぱりさ、こんなところまで来て、で、完走できないなんて、もう嫌じゃん。だからさ、もう走れないよ、本当に。正直、もう15キロからの時点で、ほぼ走れてないからね。本当に、ね、16キロ地点でーす、みたいな、出してるんだけど、そっから、よし、じゃあちょっと走るかな、みたいな。で、300メートルぐらい走って、あと、歩くみたいな。もう無理、みたいな。ぐらいだったから、そのぐらい膝がやられててさ、で、20キロ地点のところでもさ、また、走ろうかなと思ったけど、やっぱ無理で。でも、なんとか早歩きで走れば、まあ、早歩きで走るって表現おかしいんだけど、早歩きをすれば、ギリギリ、ね、その、まあ、関門をね、全部突破して、ね、時間内に行けるんじゃないかなっていう感じでさ、頑張ったんだけどさ、それで、まあ、25キロ地点ね、行って、で、30キロ地点行って、で、ちゃんとね、なんとかなんとか、もうタイムアップしないでさ、そこもうクリアしていってさ、でも後ろにさ、なんか車が来てるのよ。もう収容車みたいなさ、車が、バスがガーって来ててさ、やばいやばい、追いつかれると思ってさ、もう悪魔が迫ってくるみたいな感じだったけど、来るぞーってなって。でも頑張って頑張って走ってさ、でもさ、まあ頑張ってるわけ。で、まあその、なんかね、沿道の人とかもさ、頑張って頑張ってとか言うじゃん。うるせえよと思ってさ、こっちはだ、なんかね、俺も思ってたよ、あの 42.195 キロってスタミナがな必要だよなとか思って。違うよね、スタミナとか全く、だってもう呼吸なんて何にも、だって歩いてるんだもん、関係ないんだけど、足が追いつかないっていうかさ、もう膝がもう曲げられないからさ、だからもううるせえよと思って。でそういうババアに限ってさ、歩かないでみたいな、走った方が楽よみたいな、いや走れねえんだよこっちはって、全然その息とか切れてねえからみたいな、いくらでも走れんだけども足がもう無理なんだって、膝が壊れてるんだっ って、バスケがしたいですなってるんだみたいな、なってるんだけどさ、まあそんなんでさ、まあ、なんとか頑張ってさ、で途中途中そういう沿道の人がね、まあいろいろ支援してくれんだよね。あのね、チョコ食べてくださいとかさ、なんかチョコ出してきたりとかさ、まあ、食わなかったけどさ、だもうどこの人間だかわかんないやつがチョコ出しやがってと思って、何が入ってんだって、ね、お前の愛液ね、お前の股間の中に一回突っ込んだチョコじゃないだろうなって、ぜひ食べさせてくださいっていうね感じなんだけど、まあでもなんかなかなかコミュニケーション取れないからさ、俺もさ、ね、くださいとかもなんか言えなくてさ、でまあ足さえね、あの痛くなかったらもらってんだろうけど、もうそのゆとりがなくて。で他にもその沿道にはさ、なんかそういうなんかスプレーみたいな、その筋肉痛のスプレーみたいなのあるんじゃない、ああいうのを持ってる人がいてさ、でね、使ってくださいって、なんかね、必要だったら使ってくださいみたいな、ね、なんか 2,3 本持っててさ、貸してくれる人がいたりとかして、でさすがにもう無理と思ってさ、それ借りたりとかしてさ、それでなんとかだましだまし、まあ、走って歩いて、ね、繰り返していたんですけども、それで30キロ地点ね、突破して、で35キロ地点で、そろそろもう時間がやばいのよ、もう本当に迫ってきてて、で足切り食らいそうな感じだったのね。でだってもうその30キロ地点ね、30キロのところを突破するときも、もう本当にその手前ぐらいで、ね、あと3分ですみたいな言われてて、やばいやばいと思って、であと3分で30キロ地点通過しないとここで終わってしまいますよとか言われて、急かされてさ、やべやべ、でも走れねえんだってと思って、で足引きずりながら歩いてさ、でなんとかその30キロ地点はね、まあクリアして、で35キロ地点、いやー、もう頑張ってね走ってさ、でその35キロ地点まで着いたの。そしたらさ、5分惜しい、5分タイムアウトだよね、あと5分早かったら突破したのにっていうね、ところで35キロ地点でもう残念ながら、もうタイムアップ、まあリタイアっていうかね、なっちゃいまして、もう走れませんってなってさ、うわーと思って、もうちょっと泣きそうだよね、もうこんなに。正直もう足ね、膝痛いの、10キロ地点からすげー痛いわけ、本当に引きずってたからさ。でそっから35キロのところまでだからさ、 もう25キロ足引きずってんだよね。もうさ、途中もう痛くて痛くてさ、泣きそうでさ、いやもうでもなんとかね完走したいと思ってたからさ、それだけだよね、その一心でなんとか歩いてたのにさ、もう残念ながらさ5分足んなくてさ、突破できなくてさ、でもこんな時にだよ、なんかね、それなんかボランティアのおばちゃんとかいるじゃない、優しい声とかかけてきたらもう俺泣いてるからねと思って、だってもう走りながら泣きそうなんだから、少し痛くて痛くてさ、何こんな痛いのと思って、まあそんなんでね、で35キロ地点で残念ながらそこでね、ハトバスにね収容されてさ、それでまあビッグサイトにね、もう送還されるわけなんですけどね、まあ、途中ねレインボーブリッジなんかね通ったりとかしてさ、あ、お台場だ、フジテレビだみたいなね、なったりとかしたけど、でも着いてさ、で、まあ、荷物ね、受け取って帰るんだけどさ、なんか、まあ、俺もギリギリでさ、その、35キロ地点でギリギリで、アウトになってるからさ、その頃にはみんなさ、ゴールしてんだよね。だから、ただ、なんか周りのみんなを見るとね、完走おめでとう的なね、タオルを、バスタオルみたいなのね、肩にかけてさ、それでメダルをね首から下げてたりすんの、あれと思って、俺そのタオルももらってねえなーと思って、俺1万円払ってんだけどそれもらってねえなーと思ってさ、でも周りを見るとそのリタイア組っていうの、残念だった人たちはなんかそれもらえなかったみたいで、やっぱしそれは感想おめでとう賞みたいなね感じだったみたいでさ、もうきついわーと思って、まあ、そんなんで、でももうで、そっからバスから降りてさ、荷物とか取りに行くのもさ、もう歩けないんだよ。足が。まあ、普通に全体的に足も痛いんだけど、もうほんと左の膝が、もう動かないんだよね。痛くて。だから、もう引きずりながら荷物取りに行ってさ、で、そっから荷物取って着替えて、そんで、まあ、駅まで行くんだけどさ、もう駅までも遠い。いつもだったらビッグサイトから、まあ、まっすぐね、駅まで行けるんだけどさ、なんか、その交通規制してますみたいな。結局、今回何人 ?3 万6000人とかだっけ参加者。で、やってるから、そいつらが一斉に集まってるのと、その後、応援に来た人たちが一斉に集まってるから、もう帰りとか交通規制しないとさ、ダメでさ、すごい遠回りさせられてさ、走った後にこんな遠回りさせんのみたいな。ちょっと鬼畜すぎるんじゃないですかと思ってさ、まあそんなんでさ、なんとかかんとかで騙し騙し家帰ってきてさ、でも怖いからもうなんつうの、もう足このままにしといたらさ、明日動けないねえと思ってさ、途中でドラッグストア寄ってさ、まあシップ買ってさ、で家帰ってきて、でお風呂入ってね、マッサージして、で今に至るんですけど、全く足の痛みがね引かないんだよね。これはまずいよと思って、で明日仕事でしょと思って、だからもう明日はもう家出るじゃん、で階段降りてったところでもうタクシーを捕まえて池袋の駅まで行って、で池袋の駅からはまあ別に普通に電車乗って、で職場の最寄りの駅に着いたらタクシー止めて、で職場に行くと、明日タクシー三昧、本当にもうね歩けないね、だつかもう起きた時に身支度を整えられるかどうかすらも不安なぐらい今足痛いからさ、もうそのぐらいねちょっと過酷だったよねと思って、なんでね本当東京マラソンとか、まあもうそんなにさ市民マラソンとかでさフルマラソン走ろうとかって急に思う人もあんまいないじゃない、で東京マラソンみたいな、まあ、倍率もね今回もなんか10倍ぐらいで本当に当選しないし、お祭りだから参加したいなっていうぐらいじゃない、そんな一般人がフルマラソン走るなんてさ。でもやっぱり走るっていう風になったら練習しないといけないなっていうのは一つと、でスタミナねって思うんだけど、そのやっぱ走りきれないんじゃないかなとかね、呼吸上がっちゃうんじゃないかなっていう人いるけど、関係ないね、普通に歩いたり走ったりとかしてゴールできるレベルだからそんなにそこは気にしなくていいけど、足の耐久力ね、これだけは気にしてた方がいいね、本当に。だから持たないんだよ。これいつも走っても10キロぐらいしか走んないの、いつもね。 まあ、いつもっていうか、もう去年はね、ちょっとあのダイエットしてた時とかマラソンしてたけど、10キロ、だいたい1時間で10キロぐらい走って終わりなんだけど、だからそれ以上走った時の、あ、なんかかかってくる足の負荷っていうのが分かんないからさ、まあ、そういえば俺もそのハーフマラソンした時とか足痛かったっけなとか思って、でもハーフマラソンはさ、だ今回も35キロまで行けてるからさ、ハーフはいけんのよ全然、まあ歩きながらでもね。だけどそれ以上30キロ超えて、そっからはもうね、地獄だからね、本当に。だからそのいいの、あの何時間かかってもいいから 42.195 キロをあの走り抜くことができる、まあ、歩き抜くことができる膝を作ること、まあ、ここが一番重要だよねと思って、東京マラソンに限ってはっていうね、ところでさ。であとはその持参するものとしてね、もう結構そのスプレー、その筋肉痛のスプレーとかがないのよ、メディカルセンターとかにもないの。だからそれは自分のポケットに入れとくべきなんだよねと思って、だから今度そういうのがあったら、みんなね、そういうまあいろいろとあの用意するものがね、そういうので分かったからさ、まあ事前に買ってね、ポケット忍ばしておくのが一番いいんじゃないかなっていうね、ところでさ。でこのね、東京マラソン、あの完走するつもりだったけど、まあ完走するつもりだったから、あのね、職場の人にさ、完走できなかったらね、あの、まあ、ご飯をおごるっていう話になっててさ、でも完走できるから全然問題ないと思ってて、だって歩いたっていけるしと思って、でもね、今回それでさ完走できなくてさ、なんかね、この東京マラソンって、まあ、名前だったりとかそのゼッケンの番号を入力すると、その人が何キロ地点で何、ね、あの何分でね、あの通過したとか分かるようになってんのね。で職場の人は今日ね、みんな俺のねタイムをね確認してたらしいんだけど、まあ、俺の職場で走った人って多分俺しかいないのかな、結構な人数いる職場なんだけど俺しかいないみたいで、だそんなんでみんな見てたらしくてさ、でね、あの途中35キロ地点からあの計測がね、あの増えてないって、おごりだっつってね、飯おごりだっつってね、あの騒いでたらしいんですけどもね、いやー本当に走り切れると思ったんだけどなと思ってさ、まあそんなんでさ、まあ今日のね東京マラソンのお話なんだけどさ、まあね、なかなか辛い本当に。まあでもね、本当みんななんか沿道の人もねよくしてくれてさ、なんか人の温かみとかも感じたりとかねしたりね、頑張って頑張ってってね、まあいろんな人いたよ、あのね、は今走らないでいつ走るのみたいなね、そんなプラカード持ってね、今でしょみたいなね書いてあった人とかね、あとはもうパッサパサのクラッカー配ってる人とかね、あとコーラ配ってる人いたからね、走りながら炭酸とかってどうなのとか思ってね、まあそんなのはいたりとかねしましたけど、まあそんなんでね、また来年も機会があればねリベンジしたいなと、もう次当たったらちゃんとね歩いてでもまあゴールできるように、一回ねちゃんとそのフルマラソンを走ったっていうその結果と、あとね何分で走ったっていうね、そういうの全部一応あったらあったでいいじゃない、そうそうさフルマラソンなんて走んないんだからさ、何時間かかったっていいからさ、そういうので一回走ったことあるんだっていうのでちゃんと証明できるぐらいのものが一個あるといいかななんてね思ってるんで、まあ次回ね、まあこの膝がねもし治ってればまたね応募して参加したいかなと、そんな風に思っておりますね。じゃあそんなんでちょっとお便りもねいろいろいただいてますから、読んでいきたいと思います。ラジオネーム572番さん、今日は寒くなかったのってねお便りできました、ありがとうございます。今日はね寒かった、だか正直最初に着ていこうと思ってた服っていうか、いつもそのマラソンするときに着てた服とかで行ってたら正直無理だったと思うんだよね。よかった、そのなんかパンフレットのね表紙とか見てさ、やべえなんかそのねえ総合格闘技の変な下に着てるなんか変なピチッとしたやつ着ないとみたいななってよかったと思って、あれはかなりあったかい、だから待ってる時間走っちゃえばあったかいんだけど、そのスタートまでの時間がさ一番後ろから走るからすんごい待たされんでね、そこで冷えちゃうから、だからそれ着てたからなんとかセーフっていうね、まあそういうちょっと形から入ることも必要なんじゃないのってね、そんな風にね、まあ、ちょっと感じるところもあったかなっていうところかな。あとはラジオネーム、天正さん、 東京マラソン、スポーツドリンク飲み放題、バナナ食べ放題、女の子の後ろばっかり、で走ったの、出会いはありましたかってね、お答えいただきましてありがとうございます。いやー、まあスポーツドリンク、アミノバリューが飲み放題で、あとなんかね、すごい押してたのがさ、東京水ってさ、今手元にもあるんだけどさ、東京の水道の水をさ、ペットボトル入れてさ配ってんだけどさ、何これみたいな、東京の水はすごいいいよみたいな、世界に誇る東京水って書いてあってさ、これ配っててさ、まあこれも飲み放題で、あとバナナも食べ放題ね、食べたよ何個かね。意外と走りながらのバナナはいいんだけどさ、であとね、出会いはまあないんだけど、で女の子の後ろばっかり歩いて走ってたのってね、話があるんだけど、そこね、本当にね思うんだけど、女の子のランニングウェア、もうすんごいエロいと思うんだよね。正直ここの3日ぐらい前にランニングウェアエロでね検索してるぐらいで、その後にそっからなんか動画が見つかったから動画を見て抜くっていうねことはしてますけど、いや本当に今のそのなんつうのかな、美女が合ってるじゃない、美しいにジョギングの ER 系、美女がっていうさ、女の人のまあそういうマラソンマンみたいなねやつなんだけどさ、で今女の子のそういうマラソンのねランニングウェアがすごい充実しててさ、可愛いんだよね。でなんかスカートみたいなの履いて、その下にさ、その何、総合格闘技みたいなやつ履いててさ、でなんかエロいんだよね、全体的にエロいの。もうだからさ、で女の子の後ろを走ればさ、女の子の髪の毛の匂いとかも嗅げるわけでしょ。でちょっと下を見ればちょっとスカートっぽい人と、あとホットパンツみたいになってる人いるわけ。もうそれも見放題でしょ。だからさ、今日は本当にもう疲れ切ってやばい時はそれを見て回復しようと思ったのに、もう膝がそれどころじゃなくて、もうどうにもなんなかったよね。まあ、途中何回かあったよ。もうそれを見てなんとかなんねえかなと思ってさ、うおーってなったんだけど、うおーってなったところで膝は回復しないんだよね。呼吸とかなんか勢いはちょっとなんかやってやるぞってなるんだけど、膝が、全然追いつかないっていうところでね。まあそんなんでね、もうしょうがないから、まあ近いうちちょっとね、近くのレンタルビデオ屋に行って、で、その、ね、ランニングウェアもののね、AV を見て、それで俺はね、東京マラソン、ね、ちゃんと、区切りをつけたいな、っていうふうに思っております。あとはラジオネームベルさん。35キロマラソンお疲れ様でした。残念でしたけど、やっぱり事前練習が必須ですね、というね、答えいただきました。ありがとうございます。いや、本当に。事前練習しとけば、まあ、普通に練習するんであればだけど、さすがにフルマラソン走れるところまでしなくても、ハーフマラソン、ちゃんと走りきれるぐらいで、まあ、できればさ、ハーフで、2時間ちょっとぐらい。前俺が走った時がハーフマラソンで2時間20分ぐらい走ったんだよね。だからまあそのぐらいで走るようになっとけばさ、まあまあ別にね、あとは騙し騙し行けばさ、フルマラソン行けるんだろうからさ、そのぐらいまでは最低調整しないと、やっぱ辛いよねっていうところだよね。あとはラジオネームギガマックさん。パル35キロも走れたのか、すごいな。俺は10キロが限界だな。素直に尊敬する。明日の筋肉痛レポもよろしく、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。明日の筋肉痛はやばいね。絶対やばいよ。だからもうさっきからもういろいろ試してんだけどさ、全く良くなんないんだよね。だからこのラジオ終わった後も、まあ椅子から立ち上がるわけなんだけど、立ち上がれないんだよね。さっきもそうだったの。さっきも、ちょっと用意しようと思ってさ、で、椅子から立ち上がろうと思ったら、もう痛くて立ち上がれなくてさ、もう膝がね、もうちょっと病院行こうかな、みたいな、レベルになってるんですけど、っていうね。で、あと35キロも走れたのかっていうか、正直、10キロ地点ぐらいからもう歩いてるから、25キロ歩いてるからね。でも、やっぱり辛い。歩いても25キロは辛いけど、まあ、膝さえね、問題なければ余裕なんだけどさ、膝がねえっていうね。もう、しょうがない。ね。これはもう、どうしようもないっていうね。ところで、また次回につながればね、いいかななんて思います。 あとはラジオネーム、ブブ漬けさん、バナナと炭酸を抜いたコーラを飲むとエネルギー補給には良いとバキで読んだって、ね、お便りできました。ありがとうございます。でもさ、配ってた人さ、普通にペットボトルのさ、コカ・コーラなんか買ってきたばっかりっぽいやつをね入れてたんだよね。完全シュワシュワしてると思うんだけどと思って。でもそれもらってるやつ結構いいんだよね。何なんだろうと。そいつらも多分バキ読んでたんかな。バキ読んでたから、あ、このコーラは多分炭酸抜いてあるぞってね。それで多分交流測ってたんだな。それ気づかなかったら、読んでなかったから。バキ、バキ知ってるのはあのなんか背中に鬼の顔がみたいな、それしか知らないからさ、よくわかんねえからな。残念。もう来年までにバキを読んどく。そうしたらコーラも飲めるでしょ。まあそんなんね、そんな情報先にくださいよってところだよね。ありがとうございます。じゃあまあそんなんでね、あとは今日ね、他にいただいてるねお便りとかもあるんだけども、ラジオネーム、ブス嫁ニコラインさん、パルさんこんばんは。パルさんはいつも自分の才能以上に頑張って、それに苦しんでいるように思います。いっそ諦めて楽になりましょうよ。取締役もエロ同人作家も諦めたら楽になったじゃないですか。宅建もマラソンも諦めましょうよ。マラソン参加したら絶対後悔しますって。マラソンドタキャンしてスロット行った方がみんなの期待するパルさんですよ。スロットで勝ったお金で今池袋で話題の学園系メイドリフレの体験レポお願いしますよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、残念ながら、マラソンは行っちゃったんですけども。まあ、いいんじゃないですか、このね、いつも苦しんでるよ。人生苦しんでる。それは、本当に身の丈に合わないことをしてるからなんだけど、でも、まだまだ、まあ、30にも、ね、30過ぎればみんな、自分のね、まあ、できること、できないことって分かってくると思うんだけど。で、みんな諦めていくと思うんだけどさ。俺はもう永遠の少年だからね。自分の才能がどこまでしかないの分かってる、分かってたとしてもだよ。それでも、卓拳も頑張るし、マラソンも頑張っちゃうよ。ね。あとは、スロットも頑張るよ。なんていうの、今年1月1日にスロットやって、で、8万負けてね、もう死のうと思ったけど、でも、そっからね、スロットも封印してて、なんだけど、明日2月の25日、東京だとね、エヴァンゲリオンのスロットがさ、新しい新台がね、解禁するんですね。だから、で、明日仕事あるから、火曜日、水曜日、お休みちょっといただいてますから、火曜日、水曜日、両方とも朝から並んで売っちゃおうかな、みたいなね。とうとう解禁しようかなと思って。まあ、そこは期待をね、裏切らないですよ。ちゃんと行ってきますからね。まあ、そんなんで。頑張っていきたいと思っておりますよ。あとはラジオネームドドリアさん、パルさんこんばんは。先日はパズドラのフレ登録ありがとうでした。パルさんのキャラの成長ぶりを見ていると異常に早いのですが、課金してしまったのかな。ラジオ聞いてると8万円負けて、スロー打ちに行ってないようなので、こっち楽しんでいたんですかね。しかし8万負けるって、それだけあったらな、数回風俗行けますよ。自分もスロー打つ方ですが、4号機時代はそりゃもう大変な打ち方してたけど、儲かった時はほとんど風俗に使いましたよ。何百万使ったか、おそらく高級車1台ぐらい買える、ぐらいは使ったかも。それでも一度も性病なんかにかかったことないので、パルさんも安心して風俗行くべきだと思いますよ。パルさん流の突入レポ期待してます。僕も、久々に行きたいなというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、スロットはね、行ってないからと言って、そのソーシャルゲーム、パズドラ、こっちに課金してるんじゃないのって。いや、そんなこともないですよ。パズドラも、ね、無課金でまだやってますからね。でもやりすぎだよね。本当にパズドラにね、生活をね、なんか束縛されてる感、なくはないよねっていうね。まあ、頑張ってはやっているんですけどもね。まあ、もしね、本当にね、パズドラ、流行ってるんだよね。周りでやってるやつあんま見ないけど。ね。なんでね。まあ、もし、フレンド登録をご希望の人いたらね、言っていただければ、登録の方かけさせていただきますからね。言っていただいて。で、まあ、スロットはスロットでね。まあ、勝ったとしても、まあ、風俗、ね。結構いるよね。勝つと風俗行くって人多いと思うんだけど。俺はね、風俗怖いからね。まあ、オッパブはいいかもしんないね。 スロットで勝ったらおっぱぶ。でもさ、スロット行くとさ、その、手がメダル臭いというかさ、手洗ってもなんかちょっとメダル臭かったりとか、あと体がそのタバコ臭くなるじゃない。そんな中、なんか女の子に会ったりとか近づいたりしたくないんだよねと思って。全然乗り気じゃなくなっちゃうんだよね。だから、ないかな。ないけども、まあそれと別におっぱぶ行きたい。みたいなね。そんなあったりしますからね。まあまあ、その辺は、儲かったらね。まあ、連休で初日に儲かったら、ね、二日目は風俗みたいな。そんな感じもいいんじゃないかななんてね、思っておりますよ。で、あとね、俺今日喋りたかったこと他にあって。あのさ、暗い話になっちゃうかもしんないけど、俺がすごい尊敬してたね、ゲームクリエイターの飯野健二さんが、まあ、お亡くなりになったわけなんですよ。急死ですよ。で、まあ、2月の20日、俺がね、2ちゃんのまとめサイトをね、さーっと見てたわけ。そしたらさ、飯野健二死去みたいに書いてあってさ、おい、なんでこんなガセネタ書くんだよと思って、たまにあるんだよね。芸能人の名前書いてさ、なんか休止とかさ、書いてさ、で、釣りでしたみたいな、ね、プゲラーみたいになってるからさ、お前なんで俺のね、尊敬する飯野健二の名前出すんだと思って。で、開いたら、マジだっていうさ、話で、で、2月20日、ね、なんか、心不全だかなんかでさ、休止されてしまいましてね、ほんとショックでさ、俺、あんま、人が死んでもショックじゃないの。まあ、変な言い方だけど、おばあちゃんが死んだ時も別に泣かなかったし、あと、幼馴染っていうか、小学校の頃から仲良かったやつとかが、二十歳の頃死んだのね。で、その時も、泣きはしなかったんだよね。まあ、その時は正直、近い人すぎて、なんか現実感がなかったって部分もあって、それでかもしんないけど、でも、まあ、泣きもしなくて。まあ、悲しいんだけど、そんななんか、ね、何日も何日もうわーってなっちゃうような感じじゃないんだけど、もう飯野健二はでかいんだよね、存在として。ま、童貞ネットのね、ホームページの方にちょっと日記もちょっと書いたけどさ、もうこれ書かなくちゃまずいでしょと思ってさ、で飯野健二への思いをね、まあ書いたりとかちょっとしたんだけどさ、まあ言うほどね、みんなの方がもしかしたら、ね、好きな、本当に好きな人よりはそんなに詳しくはないとは思うので、そもそも飯野健二って誰っていう話があると思うんだけど、で中高生は分かんないからね、多分30歳前後の人は、ああ飯野健二みたいなね、フランケンソバージョンみたいになると思うんだけどさ、まあ、D の食卓っていうさ、ゲーム作ったりとかね、エネミーゼロとか、あとリアルサウンドとかね、まあ、そういうのいろいろ作った人なんだけどさ、俺基本的にこの人の作品が好きでさ、まあ一番好きなのリアルサウンドなんだけど、前も俺言ったような気がするんだけどね、俺が今までやったゲームの中で本当に5本の指に入るね、もう今までやった中でね、良かったの5本あげてくださいって言ったら絶対そこにリアルサウンド入ってくんだよね。そのぐらいすごい好きな作品があって、まあ言ったらラジオドラマを途中の分岐点ね、自分で選んで進めていくっていうような、まあ、感じなんだけどさ、だからゲームの画面真っ暗なんだよね、画面がないの。それでね、進めていくやつだから、その目がねちょっと不自由な人もできるゲームとかっていうので、まあちょっと話題になったんだけどさ、まあ、俺の中ではほんと名作でさ、でそういうのもあって、で俺もそれ本当に好きだから、それのサウンドトラックとか買っちゃったりとかね、 CD 買わないんだけどね、もう本当にそれは欲しくてさ、買っちゃったりとかして、でまあでも本当に好きな人とかね、詳しい人は飯野健二が昔ラジオ番組やってたんだよね、 FM ラジオで、でそういうのもねよく聞いてたんですよとか聞くんだけどさ、俺はもう基本的に AM ラジオ派だったからさ、TBS と文化放送だったからさ、その聞いてないんだよね。だからおいにわかおつってなってるかもしんないけど、でも本当に俺がねゲームクリエイター科っていうね謎なね専門学校に行ったのは、正直飯野健二がいなかったらね、これもう飯野健二さん、もういいや、もうね尊敬する人ってもうさ固有名詞だからさ、もう飯野健二っていうさ、ね、織田信長みたいなね、そんな感じなんだけどさ、飯野健二がいなかったら俺ゲームクリエイター目指してないと思うんで、多分そのぐらい俺の人生を左右するぐらいすごい好きな人でさ、もうだって高校の美術の時間に飯野健二のもう絵を描いたぐらいだからね、 多分周りはみんなキモいと思ったと思うんだけど、俺は本当にだから好きでさ、実家に帰ればあのゲームソフトもあるし、イーノさんが書いたねその本とかもね、あの家にあったりするんだけどさ、でそんなんでさ、でずーっとねまた新しいゲーム出さないかなと思って、今ちょっとゲーム業界からちょっと離れて少し戻ってきたんだけどさ、でそんな中だったからさ、うわーと思って、もうすんごいショックでさ、ちょっともういろいろ考えてなんかちょっともう本当に収まんないぐらい悲しくなってきてさ、泣けるぞっていうぐらいに、ね、なったんだけど、でその日さ、そういうもうちょっと落ち着かない感じでまあ寝たんですけど、ショックが大きすぎたのかな、なんかね、なんか死ぬ夢ばっかり見てさ、でそんなね今誰かが死んでショック受ける人って誰かなって考えた時に、まずは俺毎週ね伊集院光さんのラジオ聞いてるから、伊集院さん死んじゃったらショックだなって思うの、毎週聞いてるラジオはなくなっちゃうからさ、ショックだよなーと思って、これはとんでもないことになると思うんだけど、だってね、まあ、正直飯野健二に関してはまあ今現在ではね、まあ、ずっと影響されてはいるけど、今現在でね毎週何かあるとかそういうわけじゃないからさ、ただ伊集院さんは俺中学校の頃から毎週聞いてるからさ、もう15、6、7年聞いてるわけでしょ、そうしたらさ、その人が死んじゃったらさ、俺もちょっときついなって思うんだけど、であと誰かなとか考えたんだけど、まあ、そこまで思いつかなくて、で寝て、でそれで見た夢が関根勤さん、コサキンっていうさ、小堺和樹さんと関根さんでさやっているそのラジオが昔あってさ、で俺これを、まあ、ラジオはまあずっと聞いてたけど、いろんなねアニメ系とかさいろいろ聞いてたけど、で結局中学校の頃にその小堺のラジオを聞いて、でこんなにラジオって面白いんだと思って、ここで本当にどっぷり浸かるっていうかさ、でそっから伊集院さんに繋がってるわけよ。だからまあベースとしては本当にラジオ好きのベースって、まあその前から小学校とかの頃からずっと聞いてんだけど、本当にこういうなんていうの、2時間とかそういう1時間2時間の枠でのそういうバラエティじゃないけどさ、面白いラジオみたいないうのはその小砂金が一番最初なんだよねと思って、でお便りとかも出しちゃったりとかさしてさ、でそこで関根さんが死んだんだよね、なんか死んないけど夢の中で関根さん死んでて、うわマジかーってなって、だからもう本当にそのなんか無意識化の中では、俺の中で多分関根さん死んじゃうとやばいんだよねって思って、であとは実家に昔ね犬がいてさ、で犬飼ってたんだけどもう死んじゃって、この犬が生き返っててさ、で生き返ってたんだけどうちの親父が蹴っ飛ばしてすげえ瀕死の状態になってるっていうさ、何これとか思ったけど、だから結局いろいろねそういうなんか誰が死んだらやだなとかさ、本当死んで悲しかったなっていうのを多分いろいろとね頭の中でぐるぐるした結果、小砂金の関根勤さんとあと犬、これたまたま実家から俺も一人暮らししてたから犬が死んだ時はね見てないんだけどさ、でも絶対ペットはね泣くんだよ、おばあちゃん死んでもね友達が死んでも泣かないんだけどペットは泣くんだよ俺は。だからその犬可愛かったからさ、それ蹴っ飛ばされてさ、でも瀕死になっちゃってるからさ、そりゃねやばいよねと思って、まあ、なんで親父が蹴っ飛ばしたかどうかしたら分かんないんだけどさ、まあ、夢ですからね言っても、まあ、とんでもない形になってたからね犬がね、やっべえと思って、まあそんなんでね、まあちょっとショックだったなって、飯野健二さんほんとね、まあゲームをねいつか出してくれないかなずっと待ってたの、そのリアルサウンド出した後にリアルサウンド2を作りますって言ってて、で雑誌広告とかも出してて、でそれずっと待ったの、もう15年ぐらい、でも出ないなと思って、でもそろそろ出んのかなとか思ったりとかして、毎年ねふと思う時はあるのよ、出ねえかなとか思って、でも出ないなと思って、でそれもできなくなっちゃうわけだしさ、あと300万本売れる RPG 作りますみたいな言ってたんだけどさ、これも出ないんだよなと思って、ずっと待ってたのになと思ってさ、本当に ほんと好きだったんだよね、と思ってね。だからほんと残念で。だから、まあね、まあ、これを機会にだよ。なんか、みんなね、なんかやってくれたら嬉しいなと。だその、iPhone とかさ、そういう iTunes Store とかでさ、ゲームでね、そのイーノさんのゲームができれば一番いいんだけど、リアルサウンドなんてさ、画面なくていいんだからさ、音声だけでいいんだから、ね、出してくれればできるのにっていうところなんだけどさ、ぜひね、やってほしいんだよね。あと、あんまり良くないけど、まあ、ニコニコ動画とかでリアルサウンド、ね、風のリグレットって検索するとね、まあ、わかんないけど、まあ、そんな話をしてみましたけどね、ね、そこはさせていただけるといいかななんていうところで、本当に良かったんだよなって話。
同系ネットアットネトラジ。
それではお時間もね、ほどほど来ましたから、お別れのコーナーをねやっていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋れなかったこととかね、あとはいただいていたお便りとかね読んでいきたいと思います。で、ちょっとさっきの飯野さんの話なんだけどさ、そのゲームクリエイターのいいところってさ、あの世に形をさ持ったものを残せるっていう、ゲームとしてさちゃんと残していけるっていうのがさ、すごいいいよねと思って。だからやっぱり生まれてきただけにね、生まれてきたんだから何か世の中に残していきたいよねって思うから、まあ、そういう意味では飯野さん、ね、ゲーム残してったからさ、もうそういうちゃんとなんか世界にさ爪痕を残していけたからいいなと思うんだけど、だから俺もね、別に俺がこう出てくる話じゃないんだけどさ、俺もいつ死ぬか分かんないじゃんね。本当は今日東京マラソンで危なかったわけだからさ、だからそう考えると、でこのラジオ一応データとしては残ってるけど、例えば俺が死んじゃって、でサーバーとかのね、延長とかね、もうなんかできなくなっちゃって、そしたらデータ全部なくなっちゃうんだからさ、でわざわざこのラジオのね、あの音源を全部保存してるっていう、そんな人も、まあ、少ないと思うんだよね。だからさ、なんか CD とかにしておこうかなと思って、ちょっと思ったの。まあ、最初の第何十回ぐらいは、あんまり、CD できないような音源が入っちゃってたりするからさ。だから、CD ちょっとできないかもしんないけど、今のね、このテーマソングみたいなさ、あるじゃない。同定ネットのね、始まりの時流れる音楽さ。あれは、オリジナルで作ってもらったやつだからさ。だからこれに BGM 変わった後だったらね、まあ、CD してもいいかなと思って。いいよ、別に。その、10枚ぐらい作ってさ、それで、まあ、なんか欲しいよって人いたらね、それはもう販売するんですけど、ね。お金が欲しいからね。俺もお金が欲しいから販売はするんだけど、で、そういう形としてね、世に出回ればさ、まあ、捨てない限りね、なんか残るから、いつかどこかでね、ああ、こんなのあったな、つって。で、物が残るからね。で、あとはもう、じいさんになってさ、ね、これ CD って言うんじゃよみたいなさ、でこれ何の CD っつってさ、童貞ネットじゃよっつってさ、で聞かせてあげたりとかって可能性もあるわけじゃん。だからね、ちょっと物として残していきたいなと思って、ちょっと近いうち、CD か何か作って販売か何か分かんないけどね、していこうかななんてね、ちょっとね今回のことで思ったかなってところかな。じゃあ、あとね、ちょっとお便りいただいてますからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、549番さん。パルさんのツイッターは欲求不満の香りがするぜ。パルさんって昔の彼女から、お別れされたのって寝取られ?やたらビッチ認定するから、女にコンプがあるのかと。俺は逆に彼氏持ち専門で落とす。彼氏持ちの女は攻めさえすればすぐやれる。だけどやり捨て同然で放流するけど、パルさんとセクロスしてとかツイート、あ、パルさん、セクロスしてとかツイートしてんなら彼氏持ちバカビッチを狙い撃ちだぜってね、お便りが来ました。ありがとうございます。でもなぁと思ってさ、その彼氏持ちはいけるとね、すぐやれるということなんだけどさ、彼氏に悪いしな、だからあんまりなーって思うけど、まあ、結婚してる人に会ったらさ、それもう裁判になったら時に負けちゃうからあれだけどさ、まあ、彼氏だったら別にね、知りませんでしたで通せばいいんでしょ、だから平気なんだろうけどさ、でもなぁと思って、できればもう俺も次結婚してんだからさ、 もう、いいよ、20代後半の超絶美人の処女。で、付き合ってセックスして、で、結婚だよ。もうこれが一番いいよ。で、夜は、そのランニングウェア着てもらってさ、で、そういうプレイも可能なわけでしょ？そしたらもう。ほんと、なんだろうね、見返り美人じゃないけどさ、昔の人はね、そういうのをね、言いましたけど、今、本当にこのランニングウェア着てる人の後ろ姿、本当に可愛く見えるよね。やばいと思って。エロいと思って。まあ、そんなね、話で、まあ、そんなね、俺ですから、そんな、彼氏がいる子をね、まあ、狙い撃ちしてとかないんですけど、まあまあ、普通にね、出会いがあればいいかなぐらいで。ただ、出会いないし、セックスもしてないし、だから、ね、欲求不満なね、まあ、ツイートが増えちゃうんですけどね。まあ、変わらず、彼女ができるまでは多分変わらずね、現状のまま、ね、変なつぶやきをね、していきたいと思いますから、そんなつぶやきみたいなって人いたら、フォローしていただければね、基本的には、ね、フォローを仕返しますから。まあ、変なね、フォローが来た時はね、しないんですけど、まあ、大体、ね、まあ、大体変な人からしか来ないんだけどさ、まあ、大体、なんだ、受諾しますからね。まあ、なんか気軽に、いただけたらと思います。あとはラジオネーム、うんこチキン野郎さん。これね、ちょっと先週いただいたお便りなんですけども、パルさんこんばんは。明日から2泊3日、マカオツアーに行ってきます。マカオにはサウナという名の風俗があって、そこにいる女の子たちは超絶美人ばかりだそうなのです。病気は怖いんですけど、こんな経験一生のうちでそう何度もできないので、今から楽しみです。チンチンから海が出たらまた報告しますねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。報告が来てないってことは、チンチンから海が出てないってことか？じゃあ、おめでとう、ね。でもやっぱりね、いいね。でもいいねっていうか、その、マカオで、ね、その超絶美人。向こうのさ、風俗ってさ、わかんない、海外の風俗ってさ、超絶美人なんだよね。わかんないけど、その、タイとかマレーシアとかわかんない、バンコクとかわかんないんだけどさ、俺がなんか小説とかでね、読んだレベルの話なんだけど、超絶美人の女の子が格安でみたいなさ、感じらしいからさ、そりゃね、一生に一度あるかないかの話だからね、ちょっとそういうのではしゃいちゃってもいいかなとは思うけどさ、やっぱ海外だからね。まあ、日本ももう本当病気が怖いけど、もう海外はさらにちょっと病気怖いからさ、ね、そこでね、決断できるっていうね、そこに男を感じるんですけど、俺はな、日本でもな、もうブルっちゃってっからもうちょっとできないんだけど、チンチンから海が出るだけで済むのみたいなね、話だからね、一生なんか薬を服用しないといけないんじゃないのっていうレベルになりたくないからさ、まあ、ぶるっちゃうんですけど、まあね、まあ、そんな経験もなかなかできないし。てか、普通にもう、この先セックスすらできるかどうかわかんないからね。俺たちぐらいのなってくるとさ。そう考えたら、まあ、いい機会だよねってね。ハメ外しちゃおうかみたいなね。で、ハメハメしちゃおうかっていうところだと思うからね。まあ、楽しかったんでしょう、多分ね。まあ、いいでしょう、一生にね。そんな何回もないんですからね。俺もそんなね、ちょっと海外旅行なんかした時にはね、もしかしたらこの話聞いてね、本当に良かったんですよみたいなあったらね、行っちゃうかもしれないね。まあでも病気怖いからなみたいなね、ところでとどまっちゃうみたいなね、よくわかんないですけどね。まあまずは俺は日本からね、ちょっと攻めていきたいなとちょっと思っております。あとはラジオネーム枕の子さん。パルさんこんばんは。この前友人に童貞ネット紹介したら、面白いわこれ、でも話し方がお前に超似てると言われました。確かに中3から4年間ずっと今まで聞いていたので、パルイズムが僕に浸透したのでしょうか。自分でも無意識だったので言われた時はなんか嬉しかったです。僕は中高時代を童貞ネットに捧げたことを誇りです。ちなみに今期は南家の、はるか姉様ペロペロです。今後もラジオ頑張ってくださいというね、お便りいただきました。あと PS、今日無事に第一志望の大学に合格できました。かなり都心なのでオフ会あったら行きたいですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。もうエリートね、もうエリートリスナーですけど、中3から4年間聞いて、そりゃね、毎週聞いてれば話し方もね、似てきちゃうよねって思う。 まあわかんない。俺はどうだろう。でも毎週俺も伊集院さんのラジオ聞いてるけど、まあ、話し方似てきてはないかもしれないけども、でも何かしら影響は絶対与えるよね。毎週聞いてるとさ、まああると思うんだよね。でもそこまでね、超似てるぐらい、あの話し方がね、人から言われるぐらいだからね、まあそこそこ似てると思うんだけどね。まあそりゃね、思春期の中3からずっと聞いてればね、そりゃ似ちゃうとは思いますからね。まあもしね、あのその大学もね受かったということでね、めでたいと思いますけども、まあ都心の方だってことだからね、オフ会あったら来てもらってね、似てるかどうかね判別しますから。まあ言うほどね、ここでねちょっとハードル開けちゃってね、超似てるってね言われたんですよって言うから、まあハードル上がってっからね、このオフ会今回枕の子さん参加しますからってね、あのオフ会に参加する皆さんね、これちょっとみんなでいろいろと確かめましょうって話になったらね、ちょっとブルっちゃうと思うんですけど、でもまあまあ似てるんでしょう、おそらく。このね、よろしくないと思うんだよ俺の喋り方って。わかんないけど、ね、俺も頑張ってなんかそのそんなに無駄のないように喋ってるつもりではあるんだけど、多分無駄だらけだからさ、この話し方似ちゃっていいのか悪いのかって部分あるけども、まあまあそれでね、あの問題なく人生遅れてて、で第一志望の大学にも受かってるんであれば、まあ、大丈夫なのかなと思いますからね。これからもね、まあ、ラジオね継続して聞いていただけたらね、でパルイズムをね受け継いでいっていただけたら嬉しいかなと思っております。あとはラジオネーム、昇進者さん、風俗で病気もらったって話は自分も周りもないですね。実感として確率は低いと思いますよ。さすがに隕石に当たるよりは高いけど、マットプレイヤー、ボディ洗い、顔面騎乗なんてのは素人さんはやってくれないと思うし、男が風俗行かないのはもったいないかも。粘膜接触が嫌なら手こき専門店とか SM とかどうでしょうかっていうね、お答えいただきましてありがとうございます。いや SM は、まあ、俺もソフト M とね、ちょっと言ってね、あの生きてきてますけど、でもちょっとねあんま SM とかよろしくないかな、ね、そんなにそこの趣向はないんでね。でも手こき専門店でもな、手こきしてもらってもなって思うんだよな。もう本当俺もいいんだよ風俗とかね、まあ男だからね風俗行かないのもったいないかなっていうのはもちろんありますけど、もういいよ風俗とか、もう行きたいんだけど、行きたいんだけどいいよ、やっぱし病気怖いもん、俺は引くもん絶対。もう隕石すら当たってくるもん、隕石ね来るはずがないの、軌道変えて俺の方に突っ込んでくるぐらい俺引きあるからさ。まあ風俗はね、まあ行かないと思いますよ。もう本当に彼女が欲しいのよ。彼女とセックスがしたいんだから俺は。ね、それセックスする女性が欲しいっていうだけみたいな。いや違いますよ。彼女が欲しいんですよ。でその副産物でセックスがついてますからね。まあ本当にもう一人でいいんだって。そんなさ、まあいろんなことをセックスできればそれはいいのかもしれないけど、別にそこまで求めてないしね。で僕らには AV というさ素晴らしいさ文化があるしね、全然問題ないよねと思って、でまあねそんなんだよ、もうちょっとまあ近いうち今年こそはね彼女作ってセックスしたいと。もう今年セックスしたいんだよね本当に。で今年セックスできなかったらもしかしたら風俗行くかもしれない、ね、だってさすがにさね、こうやって E の賢治さんが急に死んじゃうようなこの時代ですよ、俺もいつ死ぬか分かんないからさ、したらさもうセックスしないともったいないよねと思って。人間生きててさ何が楽しいのってセックスでしょ。もうセックスできるのできないのって考えてるのがもう一番面白いわけだからさ、だからセックスしたいなと思って、だから今年はもしかしたらセックスしちゃうかもしれないね。しちゃまあでもね、もうなんかどうなんだろうね。でも風俗行ったらねやっぱそれのレポートはまあ、ぜひここでしたいかなと思いますからね。まあ、やったときはね、まあまあ言っていきたいと思っておりますよ。あとは、ラジオネームがあるかな？ラジオネーム山猫舞台さん。マラソンお疲れ様でした。あと、チョコレートもありがとうございます。届くのが楽しみですってね、お答えいただきましてありがとうございます。 先週のね、手作りチョコスペシャルの時にね、欲しいよっていうね、お便りいただきましたからね。で、チョコレート送りますよって話したんですけども、まあ、この手作りチョコレートもね、ぶちまけちゃって、で、新しいの作って送ろうかなと思ったんだけど、ちょっとめんどくさくなっちゃって、めんどくさいっていうか、なんかもう、大変なんだよ、やっぱチョコレート作るの。だから、なんか代用品をね、Amazon から送ろうかなって思ってるんで、まあ、楽しみにお待ちいただけたらと思うんですけど、まあ、正直、こんなのいらねえよってすぐにゴミ箱にね、行っちゃう可能性もありますけど、まあまあ、ね、まあ期待しないでお待ちいただく。そんな高いものじゃない。本当に安いもんだけど、まあまあ、その辺は、まあご愛嬌ってことでね、ちょっと送らせていただきたいと思いますからね、お待ちいただけたらと思います。あとはラジオネーム、578番さん。仕事で取材させてもらったことあるんだよ。ワープを畳んだ直後くらいだったか。これから携帯みたいにきっちり集金できるところが儲かるって言ってた。でも携帯でやれることが限られてるって悔しがってたというね、答えてきました。ありがとうございます。飯野健二さんね、仕事で取材させてもらったことがあるということで、羨ましいね、本当にね。でも飯野さんは、そのゲームやめて、まあゲームやめて、まあワープって会社やったんだけど、まあ、そっからスーパーワープになってね、でさらにもそっからまた名前変わったんだけどさ、で、携帯事業じゃないけど、やってて、多分、自動販売機で、なんか携帯で買えるとかあるじゃない ?C モードっていうのかな、あれ多分、飯野さんが開発したんだと思うよ、確かね。わかんないけど、これ違ったら申し訳ないけど、多分そこは飯野さんの特許とか、そういうのがあるんじゃない?会社の方で。ね、開発した話らしいからね。だから携帯事業でね、結構、まあ、やれることは限られてるって悔しがってたって言ってたけど、そういう部分ではもうちゃんとやってたっていうね、ところもあるみたいで。あんまりね、ただね、どんなことをやってたんだっていうのは、表だって分かんなかったんだよね、あんまり。俺もいろいろ調べたんだけどさ。だから、よく分かんないんだけど、まあ、それは結構昔に、そんな話、確認して、すげえな、やっぱりすげえな、と思って。さすが、俺がね、憧れたね、大人だな、と思って。でもさ、その飯野さん、D の食卓とか、NME ゼロとか、多分、NME ゼロ26とか7とかで、発売してんだよね。だ社長が E の検事で、で、それで D の食卓だったりとか、多分 D の食卓出したの25、6だよね、多分。それで NME ゼロ27ぐらい出してさ、と思って、俺もう32なんだけど、と思って。思うし、多分、ラジオ聞いてる人たちもさ、ねえ、27ぐらい、25、6、7でさ、ゲーム会社立ち上げてて、社長で、で、ゲーム開発して、で、世間で超話題になって、みたいな。で、賞とかももらっててさ、みたいな。そんな27でできますみたいな。まあ、そんなね、ぜひ、飯野健二さんの、その半生というかね、自伝みたいなのが売ってますから、ゲームっていうね、本なんだけど、まあ、実家にもありますけど、これね、結構面白いから、ちょっと興味持ったかなっていう人いたらね、もしかしたら売ってないかもしれないけど、まあ、ブックオフとか、そういうところとか、あと、アマゾンのね、ところでも中古の本扱ったりとかするからさ、そういうのでちょっとね、ゲットしてみてはいかがかなと思いますよ。じゃあ、まあ、そんなんでね、じゃあ、今週、そんな感じですかね。で、それで、来週なんですけど、来週は、3月?もう3月なんの ?3 月3日の日曜日なんですけども、スペシャルウィークなんだよね。220回放送ということでね、またちょっとスペシャルウィークがあるからなんかしようかなと思うんだけど、ね、もう、今年始まっても2ヶ月終わっちゃいましたよ。あと10ヶ月しかないんだぜっていうところで、みんな何したのって。俺は、ね、東京、1月にはね、スロットで8万負けて、でそんな大台乗ったことあるし、あとは、ね、今日だって東京マラソン走ったし、まあ月に1回ぐらいね、なんかね、おっきなことをね、しているかなと思いますからね。まあ3月もスペシャルウィークあるからそこでね、なんかおっきいことしたいなと思うんだけど、まあ何したらいいかって、手こき?いやー、ダメでしょ。って、今週ね、行ってレポートっていう話になったらさ、俺もう膝が痛い状態で手こきでしょ。 もうある意味 SM だってからね、この膝が痛いのかってね。だからちょっと難しいかなと思うんだけどね、まあ、何かしらちょっと考えてやっていきたいと思うんでね、まあ、来週はその3月3日またね23時からやっていきたいと思いますんでね、また聞いていただけたらと思います。じゃあそんな感じかな。あとはもうね、もうこれはこの後すぐにねまた湿布を貼り直して、それでもうちょっとぐっすり寝て、明日足がどうなってるのかっていうね、まあ、そんな不安に駆られながらね、やってね、ちゃんとね起きてね仕事行きたいなと思うんだけどさ、仕事行かなくちゃね、さすがにね、もうだってもう有給もさ、仕事の休みもうなくなっちゃっててさ、完全に欠勤してるからね。欠勤して東京マラソン出て、それで途中でねタイムアウトしてリタイアしちゃって、で結局完走できなかったから職場の人にねご飯をおごることになっててみたいな、そんな状況の中、明日仕事があるのにもう足が痛くて仕事行けませんみたいな、いやギャグでしょみたいな、でその後2日間お休みでスロット行ってきますみたいな、もうカスだろみたいななるから、まあねそこはねなんとか回避したいということでね、明日ちょっと頑張ってね、仕事行っていきたいと思いますから、皆さんも明日ね月曜日ね仕事嫌だと思いますけど、ね、パルも頑張ってんだからってことでね、明日ねみんなで頑張って仕事ねやっていきましょうっていう、まあ、そんなねいいね、こうやってそのブルーマンデーっていうの、やっぱ仕事のさ、じゃブルーマンデーね、もうその仕事の月曜日って本当に憂鬱だからさ、だからそれをね払拭するための日曜日のこのラジオですからね、まあ、そんなお力になれればね、まあ一番いいんじゃないかなって思っております。じゃあそんなんでね、今日もね1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。